皆さんこんにちは。それではこれから、神様の福音を、述べ伝えさせていただきたいと思いますけども、今の伊藤さんから話がありました。本当にこの天地万物すべては神様によって作られ、その中で宇宙の中にある、私たちはその星の中に生かされているものですけども、本当に考えられない、長い距離を飛んでハヤブサ2がリュウグウに着陸したっていうニュースも、本当に素晴らしい日本のこの宇宙技術っていうかロケット技術っていうか、そのことを、思わされました。今私たちはそのこの小さな地球の中に、四季折々の、風景を通して神様の創造の御業を覚えることができます。聖書の御言葉には、神の見えない性質すなわち神の永遠の力と神性は世界の創造された時から被造物を通して知られ、はっきりと認められるのですと、このように御言葉にはあります。目に入ってくる自然界の営みを通して、はっきりと創造主なる神様の存在を覚えることができると思います。聖書はご存知のように神様の言葉であり、福音良い知らせでもあります。この聖書は旧約聖書が39巻、新約聖書が27巻、このように構成されておりまして、これには約40人の記者が携わって、 BC 1500年から AD 100年頃までの1500年以上の長い期間を費やして書かれました。その記者は王様とか政治家、預言者、学者、医者、羊飼い、漁師、酒税人など、本当に身分や職業も様々であります。それにもかかわらず、この聖書の内容は人間の堕落と神様の救いのご計画という、このようなテーマで統一されています。これは神様が155年以上かけて、聖書の記者を動かして書かせたからという以外に、説明のしようがありません。御言葉には、ただし聖書のどんな預言者も勝手に解釈するものでないことをまず心得ておきなさい、預言は決して人間の意思によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神から受けて語ったものですと、このように聖書はすべて神様の霊に導かれて書かれた、神様の言葉であるということができると思います。聖書は神様ご自身がこの原作者であられます。しかしそれは歴史的状況や聖書の記者たちの個性が無視されているということでもありません。むしろ神様はご自身の目的を遂行するために、それぞれ歴史的状況と筆者の人間的な特徴や境遇を生かされて用いられました。この聖書の中心テーマはイエス・キリストを知らせる書物であるといいます。旧約聖書の39巻は天地の創造からキリストが降臨するまでのイエス・キリストを待ち望む書物であり、新約聖書の27巻は、イエス・キリストが降臨されてから世の終わりまでのイエス・キリストを証言する書物であります。この聖書全60巻を通してイエス・キリストを証言する書物であるということができます。そして聖書は私たちを罪の中から救い出してくださる唯一の歴史的書物であり、事実が記録されている書物でもあります。人間が罪を犯して、創造主の神様から離れた時以来、神様は人間を罪の中から救う道を備え、それを聖書によって示してくださいました。今日は聖書から贖い主主イエス・キリストということについて覚えたいと思います。この聖書、署名として女性の名前が用いられているのは、旧約聖書のルツ記と エステル記の2巻であります。ルツ記のルツはアブラハムの甥ロトの子供モアブの子孫で、結婚前は異教徒であったと思われます。しかし夫の姑を通して誠の神様を信じて素晴らしい信仰の人となりました。もう一人のエステルはペルシャ王の王妃となりましたが、両者とも違った意味でそれぞれ異教徒と深い関係があったことが聖書から見て取れます。聖書を一箇所見たいと思います。ルツ記の1章の16節と17節、旧約聖書の3版では459ページ、17年版では472ページになります。ルツ記1章の16節と17節、ルツは言った。お母様を捨てて、別れて帰るように仕向けないでください。お母様が行かれるところに私も行き、住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたが死なれるところで私も死に、そこに葬られます。もし死によってでも私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してください。でこの箇所はルツが最後まで姑のナオミと共に、行動することを願った時の言葉であります。ルツ記は信仰を持ったあるユダヤ人の一家に次々と降りかかった苦難の中で、神と人とに忠実に仕える人たちのことが記されています。ルツ記の物語の概要は次のようになります。夫に先立たれたルツは姑のナオミに仕えることを決意して、夫のふるさとベツレヘムにやってきます。ルツはベツレヘムで裕福な親戚であるボアズの畑で落ち穂を拾って姑と二人で生活するようになります。姑はルツとボアズの結婚を願い、ルツにプロポーズの仕方を教えます。やがてボアズは正式な買い戻しの手続きを得てルツと結婚し、子供も与えられ、家族が神様に祝福された幸いな生活を送るようになります。これがルツ記の物語のあらすじです。それではこのルツ記をもう少し詳しく見たいと思います。ベツレヘムに住んでいたユダヤ人エリメレクは、妻のナオミと二人の息子マフロンとキルヨンを連れて、飢饉に見舞われたベツレヘムからモアブの地に移り住みます。しかしこの新しく移り住んだところにも、願った幸せはなく、やがてナオミの夫エリメレクが死んでしまいます。二人の息子はモアブ人の女を妻に迎え入れました。その一人が弟嫁のオパル、もう一人が兄嫁のルツでした。そしてモアブの地で10年の歳月が過ぎますが、二人の息子も死んでしまいます。ナオミは夫と二人の息子に先立たれてしまったのであります。このことは人の目にはどん底の打ちひしがれた状況に置かれたということであります。しかし、この信仰を持っていたナオミはどのような出来事にあっても、あくまでその地で神様がどのようにしてくださるかに期待して信頼をしていました。このように神様に信頼する者に対して見事に応えてくださった神様の導きがこの世界に展開することを、ルツ記は明らかにしています。ナオミは主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったと聞いて、このベツレヘムの飢饉が去って再び繁栄していることを知ります。そしてナオミは故郷ベツレヘムに帰ることを決めました。最初は残された二人の嫁も一緒にと思いましたが、若い二人の幸せを考えて二人の生まれた故郷であるモアブに残るようにと諭しました。弟嫁のオパルはモアブに残る道を選びましたが、兄嫁のルツは最後まで 姑のナオミと行動を共にすることを強く望みました。その時ルツがナオミに言った言葉が先ほど読んだ箇所であります。エリメレクと二人の息子は亡くなりましたが、ルツは彼らとナオミの信仰と、神様を第一として生活を通して、イスラエルの神ヤーヘへの信仰をルツは持ったのであります。このルツの決心は姑であるナオミに対する信仰による誠実であり、愛の告白でもありました。ナオミはそんなルツの信仰を見て、一緒にベツレヘムへ連れて帰ることにしました。ベツレヘムに帰った二人は町中の人たちから高貴な目で見られる中、ルツはそこでナオミの親類で裕福なボアズの畑で落ち穂を拾って生活するようになりました。このボアズは誠実な、また信仰の人でもありました。困っているナオミとルツに対して、親切を示し、寛大な心の持ち主でありました。欲に溺れて罪を犯すこともなく、常に神と人の前に公明正大であろうとして歩んでいました。ナオミはそんなルツと生活しながら、ひたすらヤマメであるルツの幸せを願い、ボアズとの結婚を願って、ルツにボアズプロポーズの仕方を教えます。ルツはナオミの教えた通りボアズに言いました。私はあなたのはしためのルツです。あなたの覆いを広げてこのはしためを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある親戚ですから。それに対してボアズの答えは、娘さん、主があなたを祝福されるように、あなたの後からの真実は先の真実に勝っています。あなたは貧しいものでも若い男たちの後を追わなかったからです。さあ娘さん、恐れてはいけません。あなたの望むことを皆してあげましょう。この町の人々は皆あなたがしっかりした女であることを知っているからです。ところで、確かに私は買い戻しの権利のある親類です。しかし私よりももっと近い買い戻しの権利のある親類がおります、とこのようにボアズは答えました。旧約時代にはこの買い戻しの権利というものが定められていました。レビ記には次のようにあります。土地は買い戻しの権利を放棄して売ってはならない。土地は私のものである。あなた方は私のもとに存在している寄留者だからである。あなた方の所有するどの土地においても土地を買い戻す権利を認めなければならない。もしあなたの兄弟が落ちぶれてその所有地を売ったときは、買い戻しの権利のある近親者が来て兄弟の売ったものを買い戻さなければならない、とこのように定められていました。ベツレヘムに帰ったナオミにはその権利を持った親類の出会いが与えられました。ボアズよりも近い買い戻しの権利のある親類の一人は、支払うべき犠牲の大きさに尻込みをして、買い戻しを辞退します。それは土地だけを買い戻すだけと考えていた親類は、ルツと結婚してエリメレクの相続者となる義務があることを知ったからであります。そこでもう一人の権利のあるボアズがルツに関わるすべての旧罪処置を引き受けることになるのです。ボアズの、あなたの望むことは皆してあげましょう、といったボアズのルツに対する思いやりと白に富んだ行動は、感激を誘う場面でもあると思います。ルツ記は人の心を打つ麗しい人情物語として記されたのではなく、ボアズの行為を通して、神様は私たち人間に対して買い戻しの権利を実行してくださる方であることを示しておられるのであります。 つまり神様は私たち人間が救われるために必要な犠牲をすべて引き受けて代価を払ってくださる方だと教えているのであります。このことを聖書では贖いと言います。贖いとは聖書では買い取る、身代金を払って身請けするという意味であります。罪を犯した人間を、罪の中から贖い出すために、父なる神様はこの世に救い主として、イエス・キリストをお使わしくださいました。神は実にその一人子をお与えになったことによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、とこのような御言葉があります。神様に創造された人間は堕落して、神様を忘れて罪人となり、この世界にも汚れが満ち溢れてしまった。このようなこの世をすべて神様は愛してくださり、御子イエス・キリストをこの世に救い主としてお使わしくださいました。その御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を与えてくださるという神様の救いのご計画でもあります。イエス様は、誰も私から命を取った者はいません、私が自分から命を捨てるのです、と、ご自分の意思で十字架にの道を歩んでいるのだと明らかに言われました。私たちの名前がなくならないために、私たちが滅びることのないようにイエス様ご自身の命をもって買い戻して、神様の祝福の中に生きるものとしてくださるのであります。ナオミの信仰を見てルツは神を信じるものとされ、姑と共にベツレヘムに帰り、ボアズと結婚してオベデが生まれました。オベデはダビデの父エッサイの父となり、ダビデの子孫から贖い主イエス・キリストが誕生するのであります。実はモアブの女でありながら、イスラエルで最も偉大な王の先祖となる特権を得ました。それでだけではなく、ルツは全人類の救い主、贖い主であるイエス・キリストの先祖であることを示しています。これは何という神様のご配慮でしょうか。それはルツが信仰を持ってモアブから異教の地ベツレヘムに来て、ボアズの畑に落ち穂拾いに行ったことに端を発しています。人間的な知識によれば、それは偶然であるということになりますけれども、このような些細なことの中に、神様は永遠の救いのご計画を着々と実現されるお方であります。それでは新約時代に生きる私たちはどのようなものでしょうか。私たちは神様によって土地の塵から神様に似せて作られ、花に命を吹き込まれて生きるものとなったとあります。もともと人間は神様との親しい交わりを持つために、神様によって創造されました。しかし結局神様と人間との間に大きな隔ての壁ができてしまいました。その原因は人間が罪を犯したためでした。罪という言葉は的を外す、迷う、誤るということを意味します。この的とは神様の完全な清さ、正しさの標準のことです。言い換えれば、神様の完全な標準に達しないこと、これを聖書では罪と言います。この罪には何かをする罪、これはしてはいけないことをしたり考えたり言ったりする罪と、もう一つなすべき善を行わない罪というものがあります。結局のところ、人間はすべてが罪人であるということになります。この人間の罪がもたらした一番目の障害は永遠の滅び、神様との分離であります。分離とは死ということです。ですから、もしその罪の中にあると、地上の生涯の間、神様との交わりから離れて 神様がわからないまま生活するばかりではなく、死んだ後も神様から失われたものとして、まあ、神様の愛の届かない火の池、地獄で永遠に過ごすことになると聖書では語っています。罪がもたらした2番目の障害は霊的な死であります。まあ、神様はもともと人類を、まあ、人間を肉体と魂と霊の3つの、まあ、部分を備えたものとして作られました。魂というのは人間の感情や頭脳活動、精神活動を、まあ、司る部分であります。この中には情緒的な部分や意思決定の、まあ、能力も含まれています。霊とは、まあ、人間が神様と交わりを持つ部分であり、神様に関する真理を理解する部分であります。私たちは神様によって創造されたにもかかわらず、まあ、この世に生まれてから毎日の生活の中で、まあ、公然と罪を犯してきたものであります。嘘つきで自分のものでないものを欲しがり、自分の利益のために人を欺き、憎しみのために人を呪い、偶像を礼拝し、また見栄を張る、そのようなものであります。まあ、これらのことは人を隣人から離すとともに神様からも引き離す行いであります。あらゆる、まあ、人間のこの公然とした罪の背後と根底には、人間もともとの罪深い性質が横たわっています。人間の心は悪い行いの源であると言えると思います。まあ、道徳的に堕落した心と腐敗した性格からとから、まあ、公然とした罪の行為が起こってくるのであります。まあ、このように私たちは生まれながらこのアダムの罪を負って生まれたものであり、自分から罪を犯してくるものであり、全能者の神様に対して敵対するものでもあります。アダムの罪が私たち人類に広がったと同様に、全ての人が神様から離れて罪を犯してしまったのであります。そのアダムの子孫である私たちも神様との交わりを失った状態で生まれてきているものです。言い換えれば、霊の部分が死んだまま生まれてきているということになります。この状態を、まあ、聖書では霊的に死んでいると言います。人間は生まれながらのままでは体は生きていますけれども、霊的には死んだものであり、神様に関する霊的な事柄を理解することはできないのであります。罪がもたらした3番目の障害は不完全な義であります。神様は絶対的な義である完全な正しさを持っておられます。ところが人間の正しさは相対的または不完全な正しさです。世界中で一番正しい人間でも、まあ、神様の完全な正しさとは全く比べるものにはなりません。まあ、神様はご自分と同じ正しさを持っているものだけしか受け入れることができません。まあ、したがって罪を持ったそのままで受け入れられる人は誰一人もいません。罪がもたらした4番目の障害は古い性質の支配であります。まあ、人間の先祖であるアダムが意図的に神様に背いたことによって、まあ、その子孫である私たちは代々罪の性質を受け継いでおり、罪の性質の支配下に置かれています。その状態をアダムにあると聖書は表現しています。まあ、人間は神様に受け入れられるためには、この罪の性質という古い主人の支配から、キリストという新しい主人の支配下に移されなければなりません。皆さんは今どのような中に置かれているのでしょうか。たとえどのような状況の中に置かれていようとも、 私たちを罪の中から回復してくださるために、すべての犠牲を十字架の上で支払ってくださったあなたの救い主、贖い主がおられることを覚えていただきたいと思います。聖書一箇所見たいと思います。ローマ人への手紙の3章の23節から26節、新約聖書3版では293ページ、17年版では302ページになります。ローマ人への手紙3章の23節から26節、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスの贖いを通して値なしに義と認められるからです。神はこの方を信仰によって受けるべき血による斜めの捧げ物として公に示されました。ご自分の義を明らかにされるためです。神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見逃してこられたのです。すなわちご自分が義であり、イエスを信じる者を義と認める方であることを示すため、今この時にご自分の義を明らかにされたのです。贖い主であるイエス・キリストを救い主として信じ、この永遠の命を得る条件は、自分自身のすべての罪を神様の前に言い表して、それまでの自分中心の罪の生活から神様中心の生き方に、まあ、方向転換してキリストを自分の人生の主人として信じ受けることであります。この救いは人間が考える条件に従って与えられるものではなく、神様が定められた条件によって与えられるものであります。それは人間の救いをご計画立案されたのも、それを実行されたのも神様だからであります。この神様がすべてのことを成してくださり、一方的に備えてくださった救いであります。神様が人間に要求されることはただ信じることだけであります。なぜならキリストは十字架にかかってすべての人間の罪の刑罰を全部ご自分が負ってくださったからです。十字架の贖いによって罪の罰は死であるという、まあ、神様の要求が満たされて、まあ、神様と人間と隔てていた障害がすべて取り払われたからであります。この神様が人間を受け入れてくださるのは、ただこのキリストの十字架のゆえであります。キリストが全人類の身代わりとなって罪に対する裁きを受けてくださったゆえに、私たち人間の罪の代価が支払い済みとなり、罪の問題はすべて解決済みとなりました。キリストの十字架の死と復活が私のためであったと信じるなら、その信仰によって完全な許しが与えられ、完全に正しいものとみなされるのであります。この救いは信じるすべての者に無代価で与えてくださる、神様からの一方的な恵み、プレゼントであります。どうぞこの救いをご自分のものとするためには、唯一イエス・キリストを自分の救い主とする信じる決断をすることであります。そしてイエス様を信じ受け入れて、永遠の命と神の国をぜひご自分のものとして取られるようお勧めして終わります。